インスピレーションマネジメントのジュンです。こんにちは、今回はパーソナルな対応とかいう、業界の嘘という記事を読んでいただきありがとうございます。まあこれは美容院に限らずスモールビジネスの特徴っていうのは、まあ、ネットとかウェブを除いて非常にお客様との距離が近いっていう、ことがあります。例えば洋服の仕立て屋さんであったりとか、お直しのお店であったりとか、美容院もそうですし、いろんな路面店もそういったものは、基本的にお客様の顔が見れるという特徴があると思います。で基本的には、接客一つとってもそうですし、まあ、美容院のように、オーダーメイドで、ヘアデザインを作っていくっていう仕事であれば、まあ、パーソナル対応っていうのはごくごく当然のことだと思います。またそのパーソナルな対応で相手が、まあ、お客様が気持ちよくなっていただいたり、不満であったりとか、お悩みなんかが解決されると、非常に喜んでいただけるという特徴があると思います。しかしですね、エンドユーザーと、まあ、いわゆるショップであったり、美容師さんであったりとかが、パーソナルな対応をするときに、その一つ上の層、例えばオーナーからスタッフとか、その業界で卸しをしているメーカーであったりとか、ディーラーさんであったりは、なかなかこのパーソナルな対応っていうのに、現在はまだ追いついてないんじゃないかっていうところが、多いと思います。それはコンテンツビジネス一つとってもそうだと思います。何か一つこういう形っていうものを決めてしまって、まあそれに、なるべく合うようにということを、まあある程度は、まあ分かりやすさを追求したりとか、どういったものかっていうのを形にしていくとき当然のことではあると思うんですが、まだまだ、パーソナル対応がないというふうな、に感じています。特に、僕自身が問題視しているというか、まあ気になるのは、オーナーであったりとか経営者、マネージャーが、お客様にはパーソナルな対応ができるのに、スタッフにはパーソナルな対応をしないということが、よく、見受けられるんじゃないかなと思います。で、どんどん時代は本当に一人一人の個性であったりとか考え方の違いっていうのが、まあ、はっきりしてきてる、側面もあると思うし、それが発信される、まあ、SNS なんかの登場によって発信されるという、時代になってきていると思います。なので、パーソナルな対応をしようと思って、チームがバラバラになっちゃうんじゃないかとか、そういった恐れがあるとは思いますが、それを乗り越えてでも、パーソナル対応を、行って、なおかつそのパーソナル対応を行っていることを発信していく方が、メリットが大きいんじゃないかなと、個人的には感じてます。またまあメリットだけではなくて、そういう心持ちでやっていく方が本当はすごく自然なことなんじゃないかなとも感じています。ぜひ皆さんが、これを聞いて、自分自身がパーソナルな対応っていうのをどこまで心がけているかっていうのをチェックしてみてほしいと思います。またこれを聞いてパーソナル対応っていうものにピンとこない方は、きっとあまり、まあ、特に40代以降の人なんかだとパーソナルな対応っていうのはすごく例えばお金を払わないとしてもらえないとか、そういうふうな、概念があるかもしれません。パーソナル対応っていうのはお金がかかるわけでも特別な時間がかかるわけでもありませんから、そういったことを、自分はあんまりされてないなと思ったら今から、そういうことをされるってことも意識して、トライしてみてほしいなと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。